ワンサイズポッドキャスト、
ジョイブレ
アンテナおまけ。
8月31日おまけ配信、乾杯。ああ、カルアミルクだ。
甘い、美味しい、久しぶりだな、飲むの。
さあ、そういったわけで、はい、8月31日のおまけ配信はですね、グダグダータンヌーボーみたいなやつ。
なんか元ネタも分からなかったよ。
グダグータンヌーボーみたいなや
つ。ちょっと、
まあ、あの、グータンヌーボーっていう、フジテレビ系列で、やってるですね、あの、まあ、女性陣が3人、お酒を飲んだりしながら、あと、食事をしたりしながら、グダグダ喋るっていう番組が、グータヌーバーヌーボーグータヌーボーっていうのがあるんですけど、はい、あれ僕もう酔っ払ったかな。まあね、あのガールズ3人が喋るんだったらボーイズ3人も喋ってやろうじゃないかということで、今回僕ら3人カルアミルクを
片手に、
片手にですね、ダラダラと、グダグダと喋っていこうかと思っております、う
ん、今僕と平井くんが持ってるグラスがね、
うん、
あの僕たちが和也くんにプレゼントをしたやつなんだけれども、僕たちでいいの？
まあ飲んでますけど。
うわー、白いグラスと黒いグラスで違う飲み物が入ってるみたいに見えるっていうのを彼女に言わせたかったね。まあ本当にそうやって内輪ネタはね、いい加減にしなさい。グータンヌーボーもね、意外と内輪ネタかと思いきや、まあ、あれは編集の腕がすごい冴えてるんだけど、うんうん、ちゃんとこう内輪ネタで終始しないように、右下のワイプっつってね、あの当日スタジオでその VTR を見ている、人たちのコメントを挟みつつうまくまとめてるわけよ。
なるほどね。
あのグータンヌーボーっていうのもグダグダグダグダやってるように見えて、実はスタッフ陣のまとめ力がものすごい冴えてるわけ。
よし、じゃあうちもワイプを入れよう。
入れられない、ラジオだから。ポッドキャストラジオだから入れられない。
そしてスタッフって言えるのは3人しかいない。
僕ら手作りだから、
出演兼スタッフだから
全部手作りだから。まあ、そういったわけでね、じゃあ今回何していこうかなみたいなところも一切決まらないまま始まって、うん、2人はぐいぐい飲んでますけど、はい、
うん、
まあ飲んでるのもいいんだけど喋ってね、もっと。
多分喋る喋る。
イヒヒヒじゃないよ。平井くん。
イヒヒヒ。
じゃあなんてお呼びすればいいですかみたいなとこから始めますか。
そこから名乗るんだ。
だいたいグータンヌーボー最初、あ、なんてお呼びしましょうか。
なんてお呼びしましょう。
僕ね、じゃ あのカスピーって呼んで。
カスピー。
失笑すんなよ、リアルに。やめてやめて。まあ勝谷中澤平井でいいんだけども、
うん、
どう最近なんか悩み事とかあったりする？
悩み事、
うん、
悩み事な、
うんうん、
まあ仕事が欲しいよな。
欲しいな、
そういうのは ね、
そこだな、そこにつけるな、
まあ、売れない役者売れない声優やってますからね、そうなんだ。仕事を取るためになんか頑張ってたりとかはしないの？
ちょくちょく事務所に顔出すようにはしてる、
うん
うん、やっぱそれに尽きるし、
うん、
まあ、一番まず何を分かってほしいかっつったら、自分が何したいか、どういうふうにしていきたいのかっていうのを売り出してくれる人たちに分かってもらうことだなって思うから、
うん、
やっぱそうすると事務所に顔出してマネージャーと話したりしてっていうこと、
うん、
なんだと思うけど。
事務所のレッスンとかはないの？
僕今ないね。
ないんだ、
うん、
あのさ事務所、うん、まあ、僕もあのとある事務所のことを聞いただけなんだけど、
うん、
まあそのオーディションを受かって入った時にレッスンを受けてちゃんとこう、まあ、成長をさせるの半分で、その人の良さを見つける、まあ、マネジメント的なことも半分で、こうなんか週に1回とかをレッスンをやって、それをマネージャーが見てたりとかして、あ、なんかじゃあこういうのやってみない、ああいうのやってみないっていうのを話したりするんだよねっていう事務所もあるらしいわけ。
うん、
だそういうのを聞いてると、まあ普通に事務所に所属して、でまあただアピールし、なんか普通に話してる、なんか演技をしている姿とはまた別のさ、自分がマネージャーと話すっていうのは演技をしている姿とはちょっと違うわけじゃない、
うん、
だからそういう普通に話してるだけっていうのはなんかチャンスが少ないような気がしちゃうんだけどね。それはどうなんだろうね。レッスンそのものがないんだ、
事務所に。あるにはあるんだけれども、僕は別にそこに通う必要はなくて、
うん、
あとね、これは結構若手の人たちで移籍した人とかに聞いたりする話なんだけれども、まあ割とその事務所が養成所とか持ってたりするじゃない、
うん、
その養成所上がりの人たちって最初のダメな自分 ていうのが入りたての、こう事務所の方にこうなんだろうイメージとしてついちゃっててなかなか使ってもらえないっていう現実があるところはあるみたい。
ダメな自分、
あのまだそんなにうまくないとかこう仕事がちゃんとできないとか、あとあのその事務所で今すごく売れてる人と比べるとそんなでもないみたいな。
言ってることは分かるんだけどさ、中澤さんとはまた違うじゃん、
まあね、僕
は養成所上がって事務所に入ったんじゃなくて事務所入ってからレッスンを受けるっていうのはどうなのかなと思って。
勉強会ってことやろ。
まあ勉強、そうだね、
でそれこそさ、まあ普段自分がやらないようなやつも課題としてやってみたりして、それをマネージャーが見ていいと思うんだったらそれは使えるところ
だ
と
思う。マネージャーが見に来たらね、まあ、あとは人柄芝居、
それで言うと中澤さんはやっぱりあの不利だよね、人柄があまり良くないから。
まあね。おいおい。
でもほらあの中澤さんって芝居すればまともなのに芝居しないと芝居できない人みたいに見えるじゃん。
そうだね。
だから
本当に
不利だよね、
僕ね、
人間として仕事ができなさそうな人に見えちゃうじゃん、あ、まあ、本当にこれは僕の個人的な感覚であって、でもまあ見えちゃうもんは見えちゃうのかなって思ってるわけ。
いやでも僕ね本当ね、今あの星さんへようこそのエピソード2でホームページがあって、そこでウェブラジオをやってるんですけれども、まあ、本当にパーソナリティ向いてないなと思うんですよね。
だからパーソナリティは向いてない。パーソナリティはもう多分一生やらない方がいいと思うんだけど、
そうなんだけど
そうなんだけどって言わないで、一緒にやってるから番組を。
いやいやいや
そうなんだけど。
いやでもさ、
おかしいでしょうかよ。
このね、ワンサイズって空間は、こういいか悪いかは置いといて、そのお互いがどういう風にしたら喋りやすいか、ポジションがどうしてたら、番組がうまいこと回せるかっていうのがもう、
お互い2
年近く
やってるけども、あうんの呼吸でやってるよね。
もう分かってるところあるじゃん。でもこうポッと出で、ラジオとか始めるとまずメインパーソナリティ同士のテンポもよく分かんないし、こう番組に対する意気込み、コンセプトとかそういうのに対する、自分はこうしたいと、でも相手はこう喋りたいっていうのの、この兼ね合いとかがうまくつかないで本番入ったりとかして、そしてグタグタになったりとかするっていうのが、ちょっとね。
でもパーソナリティはいいんだよ。パーソナリティの仕事は、もし中澤さんに事務所から降りてきたら、僕一人じゃ無理なんで、カスヤっていう友達を連れてていいですかって言ってくれればそれでいいの。パーソナリティの仕事に関しても考えなくていいんだけど、中澤さんは。でもその手前に、そう、話のスタートとして、仕事が欲しいよねっていうところで、その、まあ、仕事がもらえるチャンス、きっかけっていうのが、なんかさ、それこそ一般の人が考えるのと同じようにさ、まあ、事務所入って仕事が降りてくるまで待ってるだけじゃ何も始まらないっていうのはあるわけじゃない。だから、なんかそういう、そう、僕が聞いた事務所の話は、まあ、確かにレッスンをして、それを見て、なんか、まあ、なんやかんや、なんやかんや言ってるだけのように見えるけど、でも仕事を回してくれる人たちがそれを見てるんだったら、それはなんか、まあ、役に立ついい機会なのかなとも思ったりしてね。そういう機会を、もうなんか持ってたりして、平井さんとかは持ってたりしないの？
まあ、ちょっと今、レッスン自体はあるけど、今お休みしてるから。
あるけど行ってないんだ。
今のところ。
ああ、そうなんだ。
あとは、仕事の、広げ方の話に戻っちゃうけれども、スタジオ見学、声優だったら、現場行って、まあ、見学させてもらうだけでもさせてもらって、でそのやっぱりそのどっちかというと選ぶ側にあるのはその制作会社の方にあるから、制作会社とかプロデューサーとか、スポンサーとかそういうところにあるから、そういう人たちに名前とか顔を知ってもらうことになるのかな。
どうなんだろう、名前と顔を知ってもらってもやっぱり仕事をしている姿って見せられないよね。
でもあのね、仕事ができるかどうかって言ったらできるのが当たり前の話だから、実はそこはそんなに求めてないんだよね。それよりも人として個性があるかどうかとか、まあ声優だったら声に個性があるかどうか、芝居になんか面白い癖があるかどうかとかいうのが結構ポイントになったりするみたい。
やっぱり中澤さんは不利だよね。人間的に別にどっか面白いところがあるわけでもないっていう普通の人っていう。うんって言うなよ。だからもっと食いついてこい、食いついてこい。そんなことないよっつって。
そんなことないよ。
まさともってひらがななんだぜ、面白くねとか、そういう。
名前だけやな。
芸名ひらがななんだぞとか、面白くねとか。
何、まあ、好きなこと一生懸命だしな、そこは。
なんかそう、うん、僕もよく思うわけ。なんか、かすやくんって、なんかエンターテイナーになりたいんでしょとか言われて、うん、そうなんですよ、エンターテインメントやりたいんですよとか言って。で、どんなことやりたいのとか言われるじゃん。芝居、歌とか、芸人的なお笑いとか、って言われて、僕そういうんじゃなくて、つって、マルチなタレントですみたいなことを言うと、大体わけわかんないみたいな感じになるわけ。で、僕は、まあ本当に自分でまとめられてないだけ、まだ僕が未熟なんだとは思うんだけど、ラジオパーソナリティをやりたいわけですよ。で、ラジオパーソナリティで何が喋りたいかって、ものすごいためになる教養番組とか別に興味がないわけ。かといってお笑い芸人がやるような上手にネタをこねくり回すっていうのも別に得意だとは思ってないわけ。ただ日常生活、みんなと同じような生活をしてて気づいたけどちょっと面白くねこれとかっていうことをすごく喋りたいわけ。でそこにプラスアルファとして、みんなと同じような生活をしてて同じようなことを喋ってる人なんだけど、アルビノとしての観点がちょっと混ざるはずなんですよ、間違いなく、まあ、おかしなこと言ったな、 はずなんですよ、間違いなくは違うよね。ま、100% じゃないにしろ常に、まあ、10%20% とかが僕の話にはアルビノの観点が入り込んでるわけですよ、みんなが見てる景色と僕が見てる景色がやっぱりちょっと違って、どこどこ行ったっていう感想も若干僕が言ってる感想は違うわけ、だからみんなが行けるような普通の場所、まあ、遊園地、ただの遊園地とかでも僕が行って見てきたこと、感じてきたことを喋るっていうので、何かみんなとちょっとだけ違う視線っていうのを喋りに乗せられたら楽しいなって思うから、あ、僕は演技も歌も、まあ、お笑いもやりたいですけど、全部やりたいし興味はあるけど、でもそれでずっとやっていきたいっていうものではなくて、僕が本当にやりたいのは割と普通なんだけど、カスヤが喋ってるっていうことを表に出したいみたいな、
どっかで聞いたことある、なんかあれなの、割と普通な
んあるんですよ、でもだからそういうところがあるから、僕はでも人に話すっていうか自己 PR をするときに結構難しかったりするわけ。だから本当に僕とかが中澤さんと同じような感じでいると多分僕は売れないなと思うんだよね。何せ出てくるものが普通だから、割と普通だねっつって、
なるほどね、
よく喋るとは思うけど割と普通だね、声も大きいと思うけど割と普通だよねっていうところなので、僕はだからまた違ったなんかアピールがないかなって思って探り探りやるわけなんだけどもね、もう2人とかはじゃあ割と普通では不利な状況でどんなのを出したりとか、まあ、出すチャンスに触れてみたりとかしてんのかなとかっていうふうに思ったよね。
なんだろうな、
やっぱ仕事欲しい、まあ仕事は欲しいがスタートなんだけど、まあもらうための何かっていうのが次のステップで出てくるわけじゃん、欲しかったらどうするみたいな感じになるじゃん、あっていう話は今までラジオ番組で何回もしたっけ、
した、
その後じゃあそうだ、何回もしたんだったらそんな一つ一つ掘り下げる必要なんだよね、必要なくて、最近なんかしてる、
最近は、まあそうやね、でもオーディション受けまくってるけどね。
そっか、まあ本当じゃあ、もうオーディション受けまくるしかないんだね。
声優のオーディションでも結構限られるからな。
じゃあ。
やることが。自己 PR とかそういうのがなくてさ、渡されたセリフを言って、ちょっと、例えば演出、音響監督とか、スポンサープロデューサー側からの修正がちょっと相手こうやってみて、ああやってみて、はい分かりました、じゃあこうやりますって言ってやったのを録音したのを今度は上の人たちに聞いてもらって判断してもらうっていう形だから、オーディションが来たら来たでそんなにやれることはない、だから逆にそのオーディションに立つまでにどれぐらい何を見て何を感じて何を勉強するのかが、まあ、声優にとってはすごく重要なことになってると思う。
なるほどね、じゃあでもオーディションの話をいっぱいもらうためにはどうすればいいの、
そうするとやっぱり事務所かな、
事務所の仲良くなる、マネージャーと仲良くなる、社長に媚びる
本もまた違うんだけどね、うん、
まあ、あえて極端なワードを出したけど、
まあね、人にもよるんだけどね。
でもあのな、まあ、そうそうそう、また別の事務所で僕が友達から聞いてるのは、そのやっぱり社長に可愛がられてるやつはチャンスの数が違うっていう話をしてたりするわけ。
それはあるね。
そう、あのまあ本当にさ、数十人タレントを抱えてれば好き嫌い、嫌いはないか、まあ、より好きな人っていうのは結構出てきたりするわけじゃない、うんうん、社長としても特に気に入ってる子とかっていうのがいたりして、うん、でそういう子だとやっぱりあのどこどこ出てみないとか、今度ここについてきてみないとかっていう話が結構あったりして、で、まあ、そのただ割とだから、いや芝居を見せる場じゃなくて挨拶、顔を見せるだけの場でも、なんかどこどこの付き合いで飲みに行くけど一緒に来るっていう、誘われる誘われないの差があったりするん
だよ。
だそういうのを考えてるとね、なかなかだから本当何やってるか分かんなくなるよね、
うん、
泣きたくならない？大丈夫？
時々なる
よね、うん、何やってるんだろうみたいな、なんか接待飲み会とかサラリーマンかみたいになっちゃう。
いや、まああのね、人との交流が広がるのはすごく楽しいんだよね、
うんうん
うん、それはすごく楽しいし、そのそういう作ってる人たちがこうどういうの好きでこういうことやってんのかっていう話とか聞いてるのはすごく楽しい、
うん、
これは本当に何よりもその作りたいっていう気持ちで一緒に作ってる人だったりすると、
うん、
特によしじゃあお願いしますみたいな、本当に頭下げてでも、うん、や使ってもらいたくはなるし、
うん、
だからやっぱそういう接待になる時もあるかもしれないけれども、うん、でもやっぱりそのつながりとか交流が広がるのはすごくありがたいし楽しい。
あ、そうだね。でもそう、僕ちょっと単純に僕の感想を言ってこの話締めていい？
いいよ。
まあ、いつもだからこの話してる時に2人に対してなんかそんな感じになっちゃって本当申し訳ないんだけど、やっぱ素人目から見て今の話を聞いて思ったのが、もっと売れたい欲求が出てればいいのにねって思って、
うん、
あのなんて言うんだろう、あのさ、3段階役者としてあるとして話をすると、うん、僕の思う初期っていうのは学生であったりとかして、まあその芸能界に憧れを持ってスクールに通ったりとか自主制作映画を作っている第一憧れ期みたいなのがあるとするじゃん、
ね、
うん、で、第二次第二、まあ、中期名前つけられなくなっちゃったから、うん、中期になると、だ事務所が決まってでも売れてないっていう手前、うん、ね、その事務所に入ったけれどもそれで飯を食えてるわけではないっていう中期の時って、一般の人のイメージからすると、あ、すっごい売れたい、なんか仕事ないですかとか言ったりとか、あの、まあ、表に出てないだけかもしれないけど、自分を鍛えるよりは自分をもっと売り込むっていう外へのベクトルがものすごい強いんだかなって僕は思ったの、うん、その、まあ、自分が成長していく、常に作品に触れたりとか勉強したりとかして自分のスキルを上げておくっていうのは もちろん絶対そうなんだけど、それよりも中期、今言った中期ってものすごいこうとにかくもう現場に出たい売れたいっていうのが勝ってて、ものすごいこう、まあ、ある種ギラギラしてる時期っていうのがあるのかなっていう、うん、でだから僕とかがあの中期の、うん、まあ、タレントたちにそういうことを思うから、だからあれみんなもっと売れたくないのって僕の中で思っちゃったりするってことなのかなって今思ったわけ、
うん、
で、うん、こう第3次
第3次もうちょっとで1中高
あ3じゃない、中期の後の
後期、
後期まあ売れてる、これで飯を食えてるっていう時により良いものを作ろうと思って、もっとこう内面を鍛えることとかにもっと注力していくことになってするんじゃないかなってイメージしてるんじゃないかな普通の人はって僕は思うわけ。
うん、
だからこうなんか、まあ、駆け出しのタレントとかにどうなのとか言って話を聞いて、もう1にも2にも仕事が欲しい、現場に出たいって言ってる方が割と一般の人のイメージとしては普通で、もっと自分を鍛えたいって言ってるのって、もうわかるけどみたいな、こうなんかうまく納得できないポイントみたいになって、おー僕酔っ払ってるなったりするのかなって僕はやっぱりね前から思うんだよね。結構2人がその、まあ、自分を鍛えるっていうのを大切にしている人たちだから、 もちろんそれは絶対もうそれ忘れた段階で多分そういう世界では生きていけないと思うけど、今ってもっと売れたいとか現場に出たいが一番最初なんじゃないのかなって思ったりするんだよね。
売れたいと思ってないと思う。
じゃあじゃあじゃあなんかもっとなんかこう、うん、出方だよね。出方
もっと出した方がいい。俺さもうほんとさ目の前で漫画作品がアニメ化とか音声化していくのがさうわーって取りすぎるの見ると本当に本当に腹が立つ。
まあ、少なくともプロジェクトワンサイズはその素直な声が出てもいいのかもって思うんだよね。
もう本当に出たくてしょうがない。なんで目の前で通り過ぎて行かれなきゃいけないんだって思う、
うん、
そうすると自分の売り込みは絶対足りないし、それを叶えられるだけの名声も足りないし地位も足りないし、いろんなものが足りないと思うと本当にへこむけれども、
あれ超出たかったっすよって事務所の人と話したりするの？
した。
へー、だから そうするとどういうリアクション返ってくるの？
あーでもねーって
さ、ちょ、じゃあ僕には何が足りないんですかーとか言って
ね、うん、
全部みたいな。あ、そうそう、そうなの？いやいや、そうじゃない
でしょ。全部っていうか、
まあまあまあ、僕の冗談と本気の境目が酔っ払うとより分かりにくくてごめんね、
うん、ね、うん、そういう話になると事務所側も、うん、こう分かったり分からなかったりなんだよ。何人も送り出してて、うん、誰が選ばれるかってなんかもう事務所側にも分かんなかったりする、
うん、
なんで落ちたのかも分かんなかったりする、
うん、
で向こうも親切で丁寧に説明するわけじゃないし、そうすると事務所でこういうことだだから売れなかったのかなって事務所が判断しなきゃいけない。
あ、ちょ待って、うん、疑問です。
はい。
出たいけど出られなかった作品とかのオーディションは全部受けてんの？
全部は受けてない。まずオーディションが受けられなかったりする。
そうだよね。
そのオーディションがあったのか、とか。
そこだよね。そこで、そのオーディションも出たかったっすよって事務所の人と話したりしないの？
する。でも、うん、いや、うちの事務所に来なかったからねって言って、頑張って掴んでくださいよっていうのも、言うよ。
それをすげえアピールしてんだったらアピールしてる方なんだね、うん、そっか。じゃあ暗くなってきたから違う話しよう、
うん、
どうぞ。
違う話しよう。
まあ、そう、この番組が始まる前、うん、お酒を飲む前、カルアミルクを飲む前に、まあ、二人にはなんか話題考えといてって言ったじゃない、
うん
うん、だからなんか考えてたものがあるんだったら喋ってみようぜ。僕が酔っ払ってるぜ、うんうんうんうん、
よくわかるよ、
うん
うん、
なんかそのリモコン仮面ライダーのあの何やっけ、仮面ライダーブラックの悪役の仮面ライダーに似てる、うん、
僕うちに置いてあるテレビのリモコンが、
そう、これがアクオスのリモコンが、
うん、
リアクションしづらいわ。すごくしづらいわ。まずリスナーさんに見えてない時点でどう形容すればいいのこれ。
ちょっと、まあ、銀色でなんか的に形容してみてボタンが
これ、
どっちかっつうと仮面ライダースーパーマンだな、色の分け方的には。
うん、大人のおもちゃみたいな感じだよね。
でそっちにな
ぜなら僕が酔っ払ってるから、うん、まあまあそっか、
リモコンはリモコンだけど、
まあ、その仮面ライダーなんとかのなんとかのあれがもう僕には分かんなかったから、うん、もうどうにも難しい、
どうにもね、分かったけれども僕も返せないぐらい、うん、どうにも、
うん、
うん、
あ、
そっか、やっぱりお酒を飲みながらラジオを撮るとこういうことになるのかな、
うん、うん、まあ、あとはね、全然関係ない話しか出てこないんだけど、
うん、
あの僕たちって大学時代同じ同好会だったじゃない、
でサークルね、
サークルか、
なんで同好会ってあえて言い換えたんだろう、
落ちたな、サークルだったんだけど、あの今度40周年やるじゃない、行く、
その話はもう全然関係ない、このラジオに
ね、全然関係ないでしょ、
全然関係ないから今回はこの辺で終わりにしたいと思います。カスヤが酔っ払い落ちっていうことで、まあグダグダンヌーボーはグダグダンで終われるので、まあ目的は達したと思うけど、次回配信9月1日の分はもうちょっとハキハキやってると思いますので、皆さんそちらもお楽しみにしてください。ということで今回もお相手はカルアミルク一杯でペロンペロンのカスヤコウジと
カラーミルク全部飲み干して氷もボリボリ食べました。中澤雅人と、
まあほろ酔い気分な平井雅之でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。何も入ってないから音が軽。
プロジェクトワンサイズのホームページには愉快なコンテンツが盛りだくさん。平井、中澤和也の個人プロフィールやブログはもちろん、フォトギャラリーやリレーブログ、3人の関連商品が買える Amazon ストアも公開中。 http://www.onesize.info www.onesize.info ビュービュービュー。 No one size, no life。 和也浩二でした。